コモコパレード。
ほい。
はい。はい、というわけで、アップルウォッチを。
はい、ねえ、あ、村田らもウィズアップルウォッチ生活になったのいろいろ聞いてて、ほえーっと僕はそういうの知らなかったんで、そんな感じなんだと思って聞いてましたけど、はい。
まあ、これはなんかアップルウォッチというわけじゃないんだけど、まあ、前からよくラジオでも言ってると思うんだけど、
はい、
あのオーディブルっていうさ、
はい、
その朗読サービスを昔から利用して
る。ああ、おっしゃってましたね。はいはいはい。
小説なり何なりをこう読み上げてくれるというか、
うんうん、
まあ、くれるのを聞くサービスなんだけど、
はい、
それ高いサービスなんだけど、まあ結構高いし、昔はあの使い放題だったんだけど、もう今はもっと値上がりがしちゃってね。だいたい小説2500円ぐらいするから、まあまあ高いの。
わー、高っ。思ってる全然高い。へえ、そんなするんですか。
そうそうそう。だから昔はなんかもっと、なんか、バンバン聞けたけど、聞けたけどっていうか、うん、サービスに入ってたらバンバン聞けるサービスだったんだけども、全然、なかなかっていう感じではあるんだけど、俺は、こう、音声で聞くのが好きなので。
はいはい。
まあ、なるべく定期的に小説読む時間もないから、
うん、
ウォーキングしながらとか、小説とか聞いてるのね。
はい。
特に長い小説ってやっぱりこうなかなかさ、
うん、
はい、読めないじゃない。
まあそうですね。これなかなか時間かかるなと思うと、後回しに後回しにつって結果読んでねえじゃんってことありますね、僕も。
そうそう、だからもう特に本当に小説を読んで仕事で読まなきゃいけないものも結構あるからさ、なんかまあ全然読めてなかったから、なるべくいいのがあったら聞こうと思ってるんだけど、
はい、
最近聞き始めたのが、
はい、
ミレニアムシリーズってやつで、
はいはいはい、
あのみんなが知ってる言い方で言うとドラゴンタトゥーの女、
はいはいはい、
を聞き始めたんで。
なるほど。
あれ三部作で、
うんうん、
一部が2の女で、
うんうん、
二部があって、三部があって、まあそれぞれ完結してんだけど、
はいはい。
それで、筆者が死んじゃったんで、もうそれで終わりなんだけど。
なるほど。
で、まあかなり長いやつなんで、ドラゴン、タトゥーの女を聞き終わって、今、二巻のパート2を聞いてる途中なんだけど。
はいはいはい。
でまあ、いわばミレニアムっていう出版をやっているミハエルっていう男の人と、そのドラゴンタトゥーを入れてる凄腕ハッカーのリスベットっていう女の人が、まあ、ダブル主人公みたいな話なんだけど、
はいはい、
まあ面白いですよ。それはあんだけ話題だったものだし、
うんうんうん、
多分こう思うのはね、
はい、
スウェーデンの小説なんだけど、
はいはいはい、
むっちゃセックスするな
スウェーデンのやつらは
菊池秀樹さんとかもよくセックス多くて、
うん、
特になんかサボりたい時にセックス書いてんじゃねえのみたいなのって あるじゃん、まあ、エロ小説にセックスシーンがいっぱい出てくるのって、まあ、当たり前だけど、ありありじゃん
か。まあまあまあまあ、わかりますわかります。はい。
なんかそういう感じじゃないんだよな。もうめっちゃセックスしてんだなっていう感じ
がだから、スウェーデン人からしたら、なんならめっちゃしてないよ、このぐらいじゃぐらいなんのかもしれませんけど、すごい頻度でされてるんですね。
ミハエル、主人公が、まあ、立派ツイチなんだけど、
はいはいはい。
編集長が女性で、それとずっと長い愛人関係で、
うんうんうん、
編集長の女の人が43歳とかなんだけど、旦那さんがいて、その旦那さん公認で ミハエルと付き合ってるのね。
ほう、なるほど、ね、もう旦那さんも認めてるんだ。
で、そのミカエルはなんか、ちょっと探偵的なことをすることになって、いろいろあってね。
はい、はい。
で、知れば、52、3歳の女の人とも、セックスしまくってて。
52、3歳の女とセックスしまくってるんですか？
そういうのが多いねんな。豊島とやんねん、すごい。
ほえ
ー。で、ディスペット・サランデルって、その、主人公の。
ドラゴンタトゥーの。
とはやんないんだろうなって思ったら普通にやるし。
なるほどね。豊島とだけやるって、主人公とはなんかプラトニックかと思ったらバンバンやるんだ。
新シリーズになって、
はい。
ワンの時にはやらなかった人ともやりだすし。
すごいな、すごいな、ミレニアムの編集さん。
で、まあ、なんかさ、セックスめっちゃするんだろうなって思ったよ、スウェーデンの人が。
するんでしょうね、確かに確かに。
なんか、すごいなと思って、その、編集長の女の人も、すごいセックスするし。
その、なんていうんですか、そのセックス的なのは、やっぱ日本みたいな、ちょっとこう、禁断の秘密の恋とか、そういう感じじゃないんでしょ、もうちょっと。
はい、
もうちょっとなんかセックしよっかみたいな感じなんでしょ？
うん。いや、だからなんか、愛人関係、公認の愛人関係だけど 3P が嫌だぜみたいなこと言ってるのね。
普通に。ああ、じゃあスウェーデンはそういうノリなんですね。
いや、わかんないよ。スウェーデン人のこと知らないけど。
確かに確かに。
ただ、全体的にそうで、あとスウェーデンらしいなと思ったのは、
はい、
すごい大事にしてる缶の話をしてて、食器の話をしてて、
あ、食器、はいはいはい、
うちなんて全部イケアよって言ってそうして言ってるのがちょっと面白かった。
ちょっと面白いですね。日本人的にはその部分つぼりますね。
イケアってユニクロ的な感じで言うんだ
そうね、ユニクロとかなんか無印みたいな感覚なんですね。
うん。あとね、なんていうのかな、日本車はやっぱりいっぱい出てくるね。まあそれはスティーブン・キングでも出てくるから、
うん、
な
ん
けど、スティーブン・キングでもミレニアムでもなんか目立たない車の時になると日本車が出てくる
んだよ。うんうん、なるほどなるほど。なんかあるあるなんですよね、向こうの。
なんかお金があるのでフェラーリでも何でも買えるけど、目立つのは嫌だから中古のマーチを買ったみたいな。
うん。なんか。
ドラゴンタトゥーの女も川崎乗ってるし、
あ、バイク、
うん、川崎もしかも 125cc のバイク、小さい、
ちっちゃいとね、はい、
アメリカ版だとなんかヘッジクリーンな、なんかかっこいいバイクになってて、すげえかっこいいバイクなんだけど川崎じゃなくすんだって思った。
ああ、なるほどね。いやあれだな、スウェーデン人の旦那と結婚してスウェーデンに住んでる僕友人の、まあまあまあまあ年齢っていうおばちゃんがいるんですけど、じゃあむちゃくちゃセックスしてるんだろうなって今どうでもいいこと思っちゃいましたね。
だから、そんなやつのセックスレスとかをやっぱり思うものがないんだろうな。
ああ、まあね、今聞いた感じだとそんなイメージですよね。セックスレスって何その言葉みたいな国なんでしょうね、おそらく。
で、主人公リスベットも、で、普通に彼女いて、レーズセックスもするし、みたいな。
はいはい。あの、その、ドラゴンタトゥーのね、方が。
旅先でもセックスするし、めっちゃセックスするやんってずっと思って。で、なんか、行為の細かい内容はそんなにはないのよ。ちょっとあるけど。
まあまあまあ、その、やったぜとか抱いたぜみたいな感じなんですね。
まあ、大体、その終わった後の描写とかが多いから、
はいはいはい、
裸でなんか眠れないからタバコを1本 薬って吸ってみたいなシーンはあるんだけどね。
なるほど、
うん、まあ大体なんかミハイルはおばちゃんとやってるし。
ミハイルはちなみにおいくつなんですか、イメージ。
46。
ああ、
違う、そんなもん。43、4かな。
それで50いくつのおばちゃんっていうことは10個ぐらい離れてるおばちゃんってやってるんですね。
そうだね。
へ
え。17歳の女に言い寄られて、
うん、
すげえ。
やっぱ日本人とはいろいろ感覚が違うな、なんか。
いや、まあ、やったらまずいだろうみたいな話で嫌がってるんだけどね。
うん、まあまあ、そのね、法律というか、未成年だしってことよね。
いやでもまあまあね、話の内容もそういう結構きつい内容で、
はい、
他の人がどんなひどい目に遭ってるかとか、売春組織がどんなのかみたいなのが結構にあるから、
うん、
まあ面白いは面白いんだけどね。
うん、
うん、めっちゃセックスするやんって俺だけ思ってる。
なんかちょっと他のスウェーデンの作家さんだったりスウェーデンのちょっと小説も読んでみたくなりますね。それでもバンバンセックスしてたらもうスウェーデンはセックス王国ですよね。
なんかスウェーデンってセックス王国な気がするからさ。
うん、うん、それはね、でもね、村田さんにその今ミレニアムのお話伺って思ったけど、そんな気するわ確かに。
そうそう、そもそもちょっとそんな感じがあったからさ。
なんかそのサッカーとかでね、スウェーデン代表の選手とか、まあ僕好きな選手がいるんですけど、なんか確かにみんなすげえいろんなスーパーモデルとセックスしてる話聞くわと思って。なんか確かにスウェーデンの人ってむちゃくちゃセックスしてるイメージあるなと思って。今
そういうイメージあるよね。
あるあるあるし、なんか確信に向かってる気がしましたね、これ。あのミレニアムの小説の中だけじゃないな、これ感はすごいありますね。
あとやっぱなんかすごいさ、なんかこう体もしっかりしてるイメージあるしね。
あるし、あと確かスウェーデンでだから小学校のうちから確か普通に授業でそのコンドームの使い方とか、なんか避妊の仕方とか、うん、確か小学校から教えるんですよね、スウェーデンって。
なんかそうそう、でなんか俺の小さい頃ね、ポルノといえば北欧みたいなイメージもあったから。
ああ、なるほどなるほど。
うん、なんかで、あとまあ日本、まあそれは擦り込みもあるけど、北欧の美少女みたいなイメージもあるじゃん。
あるね、あります、わかります、わかります。
うん、なんかそうだよ、まあなんかロシア系の人も結構いるしね、あっちはね。
そうですね、なんか 性に関するなんか先進国みたいな感じで言われてるイメージがあるっすよね。言われ
て、まあ、うん、それは性転換といえばモロッコみたいなちょっと古い概念ではある
んで。そうですね、確かにちょっと昭和な考えですけど、なんかすごいフリーセックスの国なイメージ勝手にありますよね。
今性転換するのにモロッコとか絶対行きたくねえ。
うんうん、
あんなアフリカや。アフリカで手術って絶対受けたくないじゃん、だって。
ねえ、あ、そうだわ、確かにスウェーデンイコールちょっとセックスの国のイメージあるわ。
で、なんかちょっと遊びに行きたい気もするするよね。
いや、しますね、スウェーデン行ってみたいな、確かに。まあ、いや、それこそね、僕その友達の方がスウェーデンにいるんで遊びに来ないとか言われてたりはしたんで、興味ある国ではあったんですけど、ちょっとこのラムさんのミレニアム話を聞いて、もう夢の国じゃないですか。
まあ寒いよな。
そうですね、相当着込んでいかないと風邪ひいちゃいますよね。
なんか俺なんかまあちょっとコロナがあるんで、
うん、
すぐに実現したら難しいんだけど、
はい、
冬のロシア旅とか
言ってて。おー、ロシアも確かに一度は人生で行ってみたいと思っちゃうな、これコロナでね、確かに行きづらいですけど。
だからそれが今ちょっとロシアが厳しいんで、
うんうん、
前哨戦として今年の冬、
はい、
冬の北海道旅っていうのが書いて
ない。ああ、なるほど。ちょっとロシアに慣れるためにはまず北海道あたりから。
あの、一歩間違えたら死ぬというね。
はい。ちょっとチュートリアルでちょっと北海道行っとこうかみたいなことですね。
そうそうそう。
いいじゃないですか。
一応電車移動とか一応できるんだよね、冬でもね。
はいはいはい。
かなり網走とあっちの方も回って、冬に回るって考えて
る。ああ、じゃあ、どのぐらいですか、11月、12月ぐらいに北海道旅計画、今、考えてるんですか。
まあ、そこら辺の計画はまだ当然立てられないけど、
うんうん、
いいなと思って。
おー、ちょっと面白そうですね。
なんか、きつく、いい季節に北海道行っちゃうと、ただの、いい旅行になっちゃうから。
うん。ちなみに、その北海道っていうのは何度か行かれたことあるんですか、ラムさんは。
北海道は3度、4度あるよ。
あ、そうなんですね。
札幌が多いけどね。
うんうんうん。なるほどなるほど。まあそうっすよね。
でも函館も行ったことあるよ。
はいはいはい。
でもそれぐらい、車ないからな。
まあ、確かに電車旅とか飛行機でピュッと行くなら札幌と函館ぐらいになっちゃいますよね。
うん。ただまあ、そこを無理やり行くから面白いんだろう。まあ、ね、前から、
はい。
熊原って、三キメツかな、二キメツ、三キメツかな、ヒグマが出て、
はい、
もう全部殺したところにベアーズロードっていうのがあって、
そんなのあるんだ、面白。
博物館になってるから、もうそこは行きてえなと思うんだけど、まあ、むちゃくちゃ赤字だけど。
でもまあ北海道旅するときはもうベアーズロードはマストで考えてるんですね。
いやなんかすごく行きづらいんじゃない。なんかこの車がある人と行かないと厳しい感じだね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ一緒にちょっと旅の同行にあれですね、免許持ってたりそのレンタカー運転できる人と行きたいっていうのが正直なところなんですね。
歩いて行けんだけど、当然ね、どこにだって歩いて行こうと思ったら歩いて行けんだけど、3時間ぐらい歩けば行けんだけど、
はいはい、
当たり前だけど熊が出るんだよ。
うんうんうん、ベアーズロード言うとるわけですからね。
ヒグマが出るからね。
ね、その本州のクマと違うもんね、北海道のクマって。
そうそうそうそう。なんかトンのやつが出てくるから。
そうね。銀が流れ星銀のあのなんだっけ、赤かぶ。
赤かぶとは北海道じゃないのこ
れ。あれは本州でしたっけ。
流れ星銀河が北海道だったっていうことはない気がするけど。
ああ、そっかそっか。あれは別に漫画の中だからバカでかいっていうだけか、あいつは。
犬がちっちゃいからだろうなって。
ああ、そっかそっか。
だって犬の体重なんて20キロないでしょ。20キロぐらい。
確かに。
大してかい。出すの銀河とか。
まあ、犬から見たら化け物だっつうだけか、あれは。そっか。
60キロぐらいだからね、うん、あれはツチノワグマって、
うんうんうん、
だから100キロぐらいだったとしたらまあいるんじゃないですか、それぐらい。
そうかそうか、確かに。でもまあも北海道のはね、そうっすよね。
体格としては俺ぐらいだから、大してそんなでもないんだよ、ね、やっぱり。だから全然怖くない
ね、
熊なんて。
そうかな。出会ったらもうひょえーってなりそうだけど。
ちょっと出会ってみたいってあるよね。
まあないとは言わないけど、まあラムさんほど僕は度胸ないからあれだけどな。本当に腰抜かす気もしないでもないな、ビビりだから。
腰抜かすはないような気もするけどな。
本当っすか。そっか。
ヒグマはなんか諦めた方がいいとか言うよ。
ヒ ねえ、ヒグマに出会ってどうこうってもう無理なんでしょ、もう無理ゲーなんでしょ。
レンジャーの人でも困るっていうぐらいだからな。
いやなんかちょっとね、そのモンハンの怪獣ぐらいなら倒せますけど、もうリアルでヒグマになったらすぐ死ぬんだろうな。
有吉がなんかラジオでモンハンで引くんだろうって言ってちょっと怖いです。
あのなんかあれでしょ、かわいそうみたいなことでしょ。
だから俺ちょっとそれあのちょっとだけわかんだよ。
あ、本当ですか。僕は何言うとるんやろうと思って聞いてて笑ってましたけど、あ、分かるんですか。
なんかずっと動物殴り続けるゲームだなと思
う。動物っていうか、まあでも怪獣ですからね。その
なんか特に理由もないじゃん。村を襲ってきたりもしてないでしょ。
してないですけど、多分その襲ってこないためにハンターたちが前線で戦ってるってことなんじゃないですか。
そんな設定あったっけ。
でもおそらくそのハンターっていうのがいて、その討伐に行ってくれって村人に頼まれるってことは、そのほっといたら村壊滅しちゃうから守ってるってことだと僕は認識して戦いに行ってますけどね。でも多分そういうことだと思いますけどね。
なんかガンツバリになかなか死なないから嫌になっちゃうんだよな。
ああ、なるほどね。
硬いよな、モンハンって。
硬い、まあ、まあわざとその時間かかって制限時間でわーいやっと討伐できたってなるようにね、うまいことしてますからね。
そうなのか。もうだからモンハンは難しくってちょっとやらないな。
なるほど。いや、モンハンちょっとやってみようかなとは思ってるんですけどね。
もう北上くんはやるでしょう。で、人生の大切な時間を潰していくでしょう。
そうね、基本ほら僕は頭悪いゲーマーだからそうやって生きていくんだろうな。でもまあちょっとと言いながら、まあモンハンやる時間あるかなっていう。
大切な時間をモンスター狩りに費やしていくことでしょう。
そう、もうだから、漫画描くかゲームするかで人生が終わっていくクズですから、僕はもう
漫画職、別にいいゲーマー、いいスポーツゲーマーではないから
な。そうですね、まあそうです、まあいいスポーツゲーマーやりたいですけどね。
もうでもあれもスポーツだから、やっぱりちょっと40超えてくると厳しくない。
厳しい。だから40超えたおじさんがどこまでできるかみたいなんであればやりたいけど、もうその20代の人と同じ土俵に上がれるとは思ってないです。
いやね、その、しかも今別にいいゲーマーじゃないから山本まさみたいなことにもならないね。
ならないですね。ただまあやっぱりその20年近く FPS とかに関してはやってきてるんで、今初めましてでスイッチとかプレステ4で FPS 始めましたっていう高校生とか大学生には崇められるぐらいのプレイはできます。そのでもその程度なんで、まあ知れてるっちゃ知れてます。
まあ FPS ってあれだよね、その打ち合うゲームですね。
そうです、そうです、そうですね。銃でバンバン撃つやつとかですね。でも
銃撃っちゃうゲームをやって若者たちに崇め祭られてるんや。
こいつキモって今思ってるのが、なんでしょうね、電話越しにビンビン伝わってきますし、まあなんでしょうね、そこしか自慢できるとこないって、もうこれもう終わってますよね、僕はね。
そこもないより思うよ。
なるほど。
うん。別になんか自慢でき、でき、自慢する、自慢別にするためにやってるわけでもないからな。
まあもちろんもちろん、それはそうそう、それはそういうわけじゃないですけど、むしろ、やっぱ自分より上手い人と出会って、うわ、こいつうめえとかいう方が楽しかったりしますから。
いや、もう竜の考え方や。
いやでもね、ほんとそうですよ。自分より動きが甘い雑魚を殺して気持ちよくなるかって言ったらならないんですよ。なんか、 自分の上手いやつに出会って、うわこいつすげえなーみたいなのの方が楽しかったりするんで。
すげえ、本当に本当にいるんだ。俺は剣になりたいけど。
村田さん剣好きそうだな、確かに。
だって結局みんな強さ一緒なわけでしょ。一緒っていうか、まあ、平均的に一緒なわけでしょ。
そうですね、はい。
突出して勝てるわけじゃなく、当然調整してるわけでしょ。
そうです。ただまあそのシーズンごとというか、なんかこう細かくなんかガイルバカ強くなったとかなんかありますけどね。でも次のシーズンで微調整が入って強キャラになったり弱キャラになったりとかはありますね。
でしょ。だから別に竜が少なくとも最強に強いっていうわけじゃないんでしょ。
もちろんもちろん、そのやっぱり結局上手い人が強いってことですよね。そのダルシムを使おうがなんだろうが、
まあまあその人間、あのプレイヤーは置いといたとして、キャラクターとして見てさ。
そうですね。でもやっぱシーズンごとにこのキャラが強キャラみたいな若干ありますよ。
あんなに頑張ってんのにさ、そんなに頑張ってないキャラと強さ変わんないってことでしょ。
まあそうですね、そうですね、そういうことですね。
なんかうーんって思ってあの変な全然俺が知らない指をこっちに刺す老人みたいなキャラと強さが変わんないわけでしょ。
変わんない、変わんないです、変わんない
、まあ、あいつ誰やねん。
まあでも、まあ、僕はその 2D 格闘はまあ周りに結構ガチプロの人いるんで、僕とかもうなんか やる気がしないぐらいなんですけど、そのああいうのはすごいなと思っちゃいますね。
俺コーディが好きだからコーディにやりたいけどな。
あ、コーディまたなんかなかなか渋いとこ好きですね。
あ、俺はファイナルファイト、最初にハマったゲームがファイナルファイトだ
から。ああ、なるほどなるほど。今ねコーディとかポイズンとかね、ファイナルファイトのキャラ結構いますもんね。
昔から結構しつこく出すよね、ファイナルファイトのキャラは。
うん、そうですね。やっぱりその村田さんみたいな感じで根強い人気があるっすよね。
うん、絶対なんかスト2以降は、スト2には入ってないけど、それ以降のやつには大体なんか何人かすでに入ってるよね。
なんかやっぱり日本もそうなんですけど、やっぱファイナルファイトってやっぱ海外でとんでもなく売れたんですよ。そのカナダとか北米とかのゲーセンに絶対あるみたいなゲームだったんで、あのもう海外勢がめちゃめちゃ好きなんですよね、ファイナルファイト自体を。
だってアビゲームなんて顔変わってただけじゃんって思うけど、うん、ね、もうだからほぼほぼ全部作り変えてアビゲームになってるわけだけど。
そうですね、
人気キャラだ。
うんうん、まさにまさにその通りです。
今だってバーディーだってそうでしょ。
そうです、
じゃなかったっけ。
うん、そうです、
そうだよね、
はい。
すごいじゃん、な何人だって話やね、バーディーって。
まあほぼほぼ入ってるんじゃないですか。アビゲイル、ポイズン、バーディー、コーディーってね。
あとルシアもなんか、
うんうん、
ファイナルファイトの3とかそういうのに出てきてたキャラやね。
そうですね。
そんな誰も覚えてないキャラをこすって出すくらい
ね、なんか人気ですよね。
まあなんか単純に何にもないキャラが出てくるよりはちょっとでもつながりがあった方がちょっと興味は持つっていうのがあるよね。
そうですね、確かに。もう何にもない新生の新キャラってなかなかよっぽど強くない限りその人気出なかったりしますもんね。
うん、なんかそうだよね。なんかジュリとかでも最近なキャラな気がするもんな。多分5から出たキャラって俺5やってないから何のあれもないもんな。
ああ、なるほどなるほど。
だからメナコとかは全然何にもない、今見ながら言ってるからあれだけど。
はいはいはい、
うっぽいメートルみたいなキャラだな、コーリーだっけ。
はいはいはい、
うっぽいメートルだ
なそうなります。
あれなんか初キャラではないんだよね。
うん、
ラシードとかが初キャラになるのかな。
ですね。うん、
うん。ああね、なんかやっぱカリンとかも、なんかこれから見ると新しいキャラだけど、全然そうでもないんだよね。
そうですね、カリンとかそうですね、はい。
なんかアレックスとかなんか失敗したイメージしかないけど、結構いまだにいるもんね、海外には人気ある、うん、
ね、どう、僕ちょっと分かんないですけど、でも人気があるから出てるんでしょうね、この辺は。
一応主人公だったからじゃないの。
ね、アレックスとかね、アレックスとか僕も使わないキャラなんで、あんまりですけど、まあまあ、マスト3で出てきた人ですよね。
アレックスが好きだった人って見たことないんだけどな。
いや、でもね、スト3の時はそれなりに使ってる人いましたよ、やっぱり新キャラだしってことで使ってる人いました。
スト3あんまりやってないけど、あれ使ってたよ、あの手足の長い髪の毛白い女の人いるでし
ょ。ああ、はいはいはいはいはい、あのアフリカンの、
そうそうそう、そう使ってたけど
な。ああ、あいつも人気ですね、なんか
動きがいいよね、
うん、
気持ちいい。スト3って今見るとすごい動くよね。
なんだっけ、エレナか、
エレナ。なんかもうちょっとスポーツに寄せてたらもっと人気出た気がするね。
ね、なんだっけ、カポエラみたいな動きする人ですよね、確か。
ああ、そう。なんか最初スト2のキャラほとんど出さなくて、なんとなくマニアックになったイメージがあった。うん。
そう、でもね、やっぱストリートファイター3はある意味 2D 格闘を完成させたと言われてるんで、もう名作なんですけどね。
だからなんか、そうなんだよな、やっぱりって感じがある。
うん、そう、スト2で格ゲー、 2D 格ゲーブームが起こって、スト3でなんか格ゲーが完成した感があるっていうのがあるんで、そっから先はまあそれのなんていうか、それをブラッシュアップしてってるっていうイメージですよね、今。
お
お、
まあなんか大人になっちゃったからね。
うんうん、
スリーの頃はやってないけど。
いやー、でも、まあ、村田さんのちょっと、でも、北海道旅ツアーが始まったら楽しみですね、なんか。
うん、で、ガチ死にするっていう
の。いや、何、ヒグマに出会って。
食われて死ぬっていうのはどうかな。
いやー、それはな、誰も望みません。
いや、望んでる人いっぱいいるだろう。腐れ動物最後なんだ
よ。あ、そうね、その村田さんと敵対してるグループね。
俺のこと嫌いな人いっぱいいるんだよ、それは。
村田さんのこと好きな人の方が多いから長生きしてください、それは。
それはどうかね。